お疲れ様でーす。なんかね、雨降ってきちゃったんだけど、傘さすほどじゃないっていう。すっごい湿気。まとわりつくような湿気。まいったな。そう、降って、雨がね、降ってきたのにね、セミが鳴き始めたの。セミしかも、油セミ。早くない？油セミだよ？油セミうるさいじゃん。まあ、どのセミもうるさいんだけどさ。参るね。この暑さ参るね。しかし湿気がダメだな。リキュンドン、こんばんは、マルチョウ。お疲れ様でーす。なんか進行方向はね、何？夕焼け？夕焼け出てんのに、今歩いてるところは雨が降っている。あ、でも夕焼けもね、気持ちが悪い夕焼けだよ。なんつーの？変なオレンジ色。雲が、一面にぶわーつくこう出てるのに夕焼けが反映してる感じで変な感じ。いや本当にさ、湿気がすごすぎる。これはきつい。注文が透明透明化した妖怪さん、こんばんは。そう、バビタ君お疲れ様。初めてなんだけどスタバで。もうさ、店員さんも、あれって顔してんの。全然さ、朝早いので混んでないのね。あそこのスタバ。まあオフィス街なので、あんまりみんな長居もしないしさ。自分は注文して、テイクアウトするだけなんだけどさ。あのね、前すごい、もう顔も覚えててくれた人が、転勤になっちゃったのね。まあ、同じエリアにはいるんだけど、私は注文を忘れる能力者の上、その家は周りに伝播するらしいのです。ごめんな。いや、びっくりしたよ。なんか、他のお店とか、すごい混んでるとことかってさ、うわ、うるさいな。すごいよ、混んでるとことかってさ、まあまああるじゃん。なんだろう、並んで買うようなところなんかは、まあ、チビなのでね、よく忘れられるんだよ、そういう時は。見えてないから。横からさ、持ってかれちゃうとかよくあったのね、それはもう、子供の頃からでさ。だけど、まゆりさん、こんばんは。電波系能力者、バビータさん。久しぶりだね、元気ですか？そう。なのにさ、スタバで忘れられるってさ、初めてだったよ、もう、と思って。なんか次から次へと、モバイルオーダーでお待ちの何々様、何々、お待たせしましたってどんどんモバイルオーダーエリアに置かれてくのに、自分だけポツーンとあのランプの下で待ってんの。全然呼ばれないなぁ。全然混んでないのになぁとか思っててさ、ふって顔を見上げたら、こう、店員さんも見てて、あって顔して、銀行でもホテルでも役場でも忘れられたことのある私です。マジで？何なんだろうね。いやー、ちょっとさぁ、いや、もの、どんちゃんお疲れ様です。あ、ゆりさんもある。いや、スタバでさ、忘れられるってことはまず、今までなかったから。どういうことだよ、と思うね。いや、会社間に合ってよかったけど。スタバ出たのが、始業時間13分前ぐらいだったね。まあ、間に合うんだけどさ。ちょっとびっくりした。わあ、すごい変な空。 オレンジ色、なんだか、なんていうの、何のオレンジ色っていうんだろう、あのさ、昔のバスクリーンみたいな色、人間には見えないのか。なるほどな、完全に信用しちゃってるから声かけするのもなーってなっちゃいますね。え、まさかさ、忘れられてるとは思えないじゃん、スタバで。なんか、モバイルオーダー急ぎでどんどん入ってるんだなと思ったけど、いや、誰も取りに来ないしなとかさ、おかしいなって思ってたんだよね。なんだ、忘れられてたのか。ちょっと思って。他にさ、店舗で注文してる人がいなかったから、余計ちょっと目立たなかったのかな。なんか妖怪、ちっちゃい妖怪が一匹いるとちょっと目立たないのかもしれない。しかもさ、普通のブリュー、コールドブリュー、普通のじゃないか、コールドブリューとコーヒーだっけ、水出しコーヒー、気づいたら背後にいましたか。ちっこいのがね。いつもの座敷わらしかーってビビった。妖怪ポスト、そうだね、今度から妖怪ポストでオーダーするわ。ちゃんと妖怪ポスト設置しといてね、どんちゃん。いや、さ、ちっこいからさ、うちパタナ君との身長差も20何センチあるんだな。24センチぐらいあるのかな。だからさ、後ろとか近くに立ってるとね、目の前にいても気がつかれないの。キョロキョロ探すの。コントみたいだよ。キョロキョロ探して、ふって視線を落として、うおってびっくりするの。ずっとここにいるわ、つって。お約束のようにやられる。そこまで見えないんだなと思ってさ。いや、まずさ、家族ならわかるんだけどさ、駅の構内とか歩いてて、まっすぐ前を見て歩いてるサラリーマンの男性とかがさ、すごい突っ込んでくんなと思ったら、目の前にいることを気がついてびっくりされるみたいな。いや、そっちが突っ込んできたんじゃんみたいなさ。もうさ、ちっちゃい子もいるんだからさって思わない。視線まっすぐして歩くのはもちろん格好がいいけどさ、ねえ、妖怪なんだよ、本当に。存在がね、気配消してるってよく言われるんだけど、消してるつもりもないんだけどさ。多分ね、なんだろう、ドタバタしてるように一見見えるんだけど、足音しないし。なんかね、地面から1センチとか浮いて歩いてるのかなって言われるんだけど、妖怪アンテナがさ、必要なんだけど、その妖怪アンテナが必要なのは周りの人だよ。妖怪が来るよっていうアンテナをね、立てといてくれないとね、困ります。ぶつかります。見えませんみたいになるから。はぁ、いや、空が本当に気持ちの悪い色をしている。あんなに存在感あるのに気配は消せるんです。そこが妖怪なんです。本当にびっくりされる。ね、日舞とかやってたからなのかな、気配消していられる。ね、なんでだろう、歩くときもすごい静か。足音とかあんましない。なんかさ、会社の中が応援フロアってさ、二重になってるじゃん、床が。あれを他の会社の人が歩くとめっちゃうるさいのね。自分すごい静かなんだけど、なんでって思って、なんでだろうって同僚に言ったら、体重の違いかなって言われた。ってそうだねって言えないじゃんとか思って。ね。いやー、ちょっと、 次も存在消えてたら悲しいなって思ってるよ。いや、スタバのね、スタバのチケットをね、すごいもらうの。パートナーくんからバンバンスタバのチケットが来るの。で、どんどん使えって言われて渡されるの。靴って言おうとしてケツって言った。靴の入り、ケツって言う、靴って言おうとしたらケツになっちゃったの。靴の減り方ね。靴、そこもそんな減らないかもしれないね。そうね。あんまり減らないかもしれないな。あ、でも高校生ぐらいの時は、すごい歩くのが下手で、外反母趾にもなったのね。で、靴が絶対合ってないし、歩き方が下手だって言われたんだけどね。そしたら、靴が大きすぎたの。入学前か、学校の売店、購買でね、制服注文したり、靴買ったり、いろいろするじゃん、親と一緒に。で、革靴をね、何センチ買えばいいかなって、親はこっちに聞かずに、売店の、購買の人に聞いて、秋から冬にかけてはストッキングだけど、夏は靴下になるから大きめがいいですよって言われたからって言って、23.5 とか買われて、えって思ってすごいブカブカだったの。22なの足。22なんだけど、これもね、普通に足の長さだけ、足のサイズだけ測ると20センチしかないの。だけど、幅があるの。幅と、ダンビロで高高？だから、普通の20センチだと入らないの、幅が。バンビロっていうの？ダンビロ？ダンビロ？バンビロ？何？ダンビロ？とにかく足の幅が広くて、幅って言ってもかかとは広くないんだよ。その、指じゃなくて一番、何？指の付け根のあたり？え、そうなの？それだと静かなの？幅が広いと静かなの？で、高高で、で、土踏まずがすごい浮いてんの。だからね、なんか普通の、自分の足のまんま買うと入らないんだよね。お、婚活さんお疲れ様でーす。絵を描く大阪の男性。お、まさきさんこんばんはでーす。ボヘミアの秋分動画公開中、はなちゃんお疲れ様でーす。いや、はなちゃんも本当にご協力ありがとうございました。あのね、はなキッズのガヤもね、すごい良かったんだけど、はなちゃんもね、シーンに沿ったガヤをいっぱいくれたので、たくさん使ってる。本当にありがとう。でもさ、まあ、ガヤについてさ、まあ、ちょっと今度、メンシップで話そうかな。ここだとね、いろいろなんかあるかもしれないから。ちょっとね、ガヤとか、応募の音声のこととか、ちょっとメンシップで話そうかなっていうのはちょっとある。ちょっとある。いろいろ今回思った。なんかね。いや、月森の系譜、あと2日で公開でございますよ。ようやくですよ。本当に一生できないんじゃないかと思ったぐらいよ。ねえ、いろいろあるよね、まさきさん。まさきさんもいろいろ公募してるでしょ、公募ってからに。オーディションとかして人集めてるでしょ。なんかさ、すっごい人とも出会えるんだけど、どうしたらいいんだろうって4世も来るんですよ。で、月森の系譜って、136あったのかな？応募の音声がね。まあ、一人で複数の役に応募される方もいらっしゃるので、まあ、それでも136データあったので、そういう場合秒で判断します。そう。もう本当にそれですよ。聞いて、もう、1秒とか2秒で、あ、なしって。 なってた。本当になってた。もうさ、いやでもできればちゃんと条件厳しく書いてるから、そこをもうちょっとちゃんと理解してほしいなって。もう本当ひどいな。条件何にも読んでない。概要、完全に優先順位決めてる。そうだよね。もうさ、概要欄とかもすごい、オーディション用の概要を整えて、ノートに公開して、そこをちゃんと見て応募してくださいねってしてるのに、ヒロインやりたいですって言って、DM くれた人が2人いた。ちょっと待て。ちょっと待て。そう、そこ見てない時点で却下なんだよ。音質、演技力、声質で判断してます。本当にそう、音質一番あるかな。演技力はさ、意外と下手でもなんとかなるかなっていうセリフとかあるじゃない。なんか、かえって棒読みが良かったりとかさ、そういう役もたまにあるじゃない。だから、やっぱね、音質なんですよね。音質。演技力があっても音が悪いのは無理。それ。もうね、聞いた瞬間にもうなんか、ホワイトノイズがってなるのが、もうたまら、耐えられない。ホワイトノイズだけならまだし、もうなんか、ネチャネチャとかしてるとかありえないよねって思う。あれってさ、限定で話すとかなんとか言って吹きながらね。あれってさ、何一緒にやりたくないなって思う人をわざわざ使うの相当な力が、本当それ。声援は一切公募なしにしました。あ、それは必要ですよね。でも今回は、まあヒロインはどうしてもちょっと公募をしたくてですね。公募したんですよ。自分のでも嫌です。そうでしょ？すごい声、力入っちゃって。そうでしょ？自分のさ、雑音が入っちゃったものとか聞いても、あ、最悪っても、ガヤに応募した人の中で、裏で再オーディションしてます。そうなんだ。ねえ、そうでしょ？婚活さん。もうさ、ガヤ、そう。さもう、あ、そうなの？あ、そうなんだ。で、主要なね、人たちが決まって、で、編集始めてから、ガヤが必要って、自分の場合はちょっとなって、で、ガヤのね、応募してくださった方の音声は、もうちょ、いくらひどくてもなんとか使おうと思って、全員使いますって言って、送ってもらったの。で、シーンごとにね、一応、なんだろう、こういうシーンですっていうので、それぞれ、自分で解釈して音声送ってください。うん、ガヤでもやりたいっていう人が大事だと思う。で、やっぱりガヤでもすごいいい声でいい音質の人も、それからそのシーンへの理解もすごい人たちって結構何人もいて、いや、もったいないって思ったんだけどね。もうひどい人もいた。ほんとひどい人がいた。いや、すごい説明してあるのに、なんか、落ち武者が、村に押し入ってきて、村人が逃げ惑う時の、村人の逃げ惑う声をください、みたいなシーンがあったのね。まあ、花キッズとか花ちゃんとかすごいいいシーン、臨場感のある声をくれたんだけどさ、落ち武者の亡霊が来たって言った人がいて。もう椅子から転げ落ちそうになった。もう、あと本当になんか、何にも理解してないなっていう人やっぱりいたし、なんかさ、ここでは言いづらいけど、スタイフの人は概要や原作は読まないで応募してくる人がいい。その通り。まさきさん、本当それ。本当それなの。だから、今回、本当にね、スタイフの人は、ごく一部の人しか使ってないっす。笑わせに来てんのかな？だって知らない人なんだよ。ね。度胸あると思わない？知らない人なのに笑わせに来てんの？そんなヒッチのパッチでやらなあかんやん。ほんとそれよ。ほんとそれ。ちょっとね、今後も、ちょっとオーディションはね、いろいろ開催していく予定なのね。近々ちょっと一つ役をオーディションかけるし、それから、テアトロアンシーで、今月のテアトロアンシーの続編は、結構な人数オーディションを募集する予定でいるので、 そこをね、ちょっと前回以上に厳しくしたいなと。宝くじ感覚の人も結構います。そう。本当になんかね、チャレンジ、なんだろう。これはチャレンジなんですって言いながら応募してくる人とか。いや、なんか、もうちょっとさ、136音声を聞く身になってくれって思うよね。思うよね、まさきさん。僕はすでに応募した方の中から続きも選んでます。あー、そうなんですね。それはある、それは、ほんと公募大変なんだけど、チャレンジしていいとこと、実績ないとダメなとこはあるでしょ。あのね、実績なくても自分は OK にしてるの。だけど、やっぱりそれは、音質、音声、滑舌、それから作品への理解。うん、まさきさんも実績関係ないでしょ。自分もね、実績関係なく選んでます。本当にそこの条件をクリアしてさえくれれば。だってさ、役、いろんな役柄を応募するから、やっぱりなんか、あ、もうどうしてもちょっとこの声じゃないっていう人に、この声じゃない、こういう声が欲しいっていう人が応募してきてくれたら、やった、見つけたってなるじゃん。だからね、音質クリアをまずしてほしい。それから応募する声をちゃんと自分でモニターしてほしい。ちょっと人に聞かせられないような変な、ニチャとか、マウス、リップノイズとか、ああいうのを全部ない状態で送ってきてほしい。そこの条件クリアされるとね、確かに自分で聞き直すイメージが違うこと多いでしょ？むしろ最低限の礼儀の話だ。あ、本当にそれなんだけど、それができてない人が結構多いの。だからさ、うわーってもう役ごとに、もう一気聞きをしてってね。あ、これなし、これなし、これなしって。で、ちょっとずつ点数つけてって、点数の近い人を聞き直して、で、さらに次の条件で絞っていく感じ。何？まさきさん、僕のボヘミアの秋分は声優さん上手だと思いますね。僕がそんなに上手ない、うまくないからそれほど厳しくは言えないけど、演技のディレクションは出してます。で、そう、演技のディレクションね。うん。今回ね、一人二人は出したけど、あんまりディレクション入れなくても理解してくれましたね。我がこととして聞いています。何かやるからにはちゃんとしないとね。本当にそうなの。最初の DM 送ってくるときも、なんか、書き出しがいきなり突然な人とかね、びっくりするから。あ、婚活さんも作り手として気を引き締めようと思った。うん。なんかちょっと今後もね、なんか自分が応募するときもすっごい気をつけようって思ったし、ちょっと今後の課題でもあるなって思った。その募集するときのね。さあ、もうこんな時間だ。あ、今日、21時から、何度も公募すると同じ人を何度も落とさないといけないから、それわかるわかるわかる。何、バビタ君、チャレンジ中？自害として聞きます。バビタ君も音質とかそういうところをクリアしたら、ぜひぜひ、チャレンジしてください。お待ちしております。で、今日の21時から、ゴリアスさんのチャンネルで、ゴリツバエンターテイメントから、お知らせがあります。お知らせライブがあります。ぜひ、いらしてください。いらしてください。自分のオーディションかける話もそこ絡み。ではでは、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。じゃあね、おやすみ。